君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
ウイルスの研究を行うのにフラスコもシャーレも使わない男の話。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は数学やコンピューターを使ってエイズウイルス HIV を研究する先生、義歌大情報知能工学系原田浩二先生に聞きます。
HIV ってあのエイズのウイルス。
そうですね。
医学部みたいですね。
ああそうですね、うん、まあ医学部ではないんですけれども、あのここではちょっとあの数学を使った、はい、あのエイズ研究ということを、まあ、やっていこうということで。
工学部ですからね。
そうですね。あの HIV っていうのは実はあの二重の膜にこう覆われてるんですね、
うん、
で外側の膜は実は我々の細胞と同じ脂質でできてます、
はい、
で内側の膜の中に実はあの、まあ、HIV にとって大事なあの遺伝情報である RNA というのを2本持ってるんですね、
うん、
でそこにまあ HIV の遺伝情報が書き込まれてます、
はい、
でさらにその中に HIV がこう感染した先で自分を増やすために必要となるような酵素も、うん、あのいくつか、うん、その粒子の中に保存してるんですね、
うん、
はい、でその粒子を使う、酵素を使って、自分を増やしていくということ、
はい、今あのパソコンの画面にですね HIV の構造っていうのでイラストで書いてあるんですけれども、はい、なんか一つの細胞みたいですね。
あそうですね、まあ、似てるといえば似てるんですけれども、まあ、細胞よりはかなり小さくて、
うん、
だいたいサイズ的にはあの1万分の1ミリぐらい。
細胞はもっと大きいわ
け、ね、細胞はだいたい100倍ぐらいですね。これの
そんなに HIV ってちっちゃいんですか、
は
い、
そうですね。こいつの特徴は、うん、あの外側の膜のところにあのトゲみたいなのをたくさん出してるんですけども、
ピュッピュッピュッピュッ、
はいはいはい、はい、でそのトゲがですねあの HIV ごとにあのちょっと違うんですね。
HIV ごとに、
はい、粒子ごとにちょっと形が変わってる。
個性があるっていうこと
です。個性があるんですね、
はい、ツンツンしてるのもいれば、
はいはい、そうですね、
だいぶ刈り込まれているのもいれば、
はい、そうですね、はい、免疫にとってはそれが抗原として見られるんですね、はい、
抗原、
はいはい、免疫が攻撃する対象のことを抗原って言いますけれども、うん、その実はその外側に出てツンツンしてるのが免疫にとっては、まあ、抗原みたいなものとして、はい、まあ、免疫は見てるという、
うん
う
ん、
だから、免疫にしてみれば、まあ、これを例えばそのツンツンしてるのなんか HIV の顔だと思うと、うん、いろんな顔を持った HIV がいて、
うん、
そのそれぞれの顔に対応するなんか免疫反応が起こるみたいな感じなんですね。
一応出ないわけですからね。
そうですね、
はい、
さらにこの HIV っていうのはこう変異しやすいっていう性質を持っていて、で変異していくと何が変わるかっていうと、そのツンツンしてるものが外側のツンツンしてるものが形が変わっていくと、う
ん、
だから人間で言えばまあ顔をどんどん変えていくみたいな。
じゃあ整形手術しながら逃亡する犯人みたいな。
そうですね、そんな感じですね、
はい、と免疫がついていきにくいっていうことなんですか。
そうですね、免疫から逃げていこうとするんですね。
どんなことをしてるんですか、
はいはいはい、だからなかなかこうワクチンがなかなか作れないっていうのもそういう理由があって、はい、形をどんどん変えていってしまうので
顔を教えてあげても、はい、もうそれが出来上がった頃には違う顔をしてる、
違う顔をしてるという、はい、でなかなかあのワクチンが未だにできないという
厄介なウイルスなんですね。
そうですね、
はい、そういう HIV なんですけれども、はい、これがまあ我々にどういう形で感染ということになるんですか。
ですね、HIV が感染する先の細胞っていうのは、はい、実は免疫の司令塔となるような細胞なんですね。
我々の細胞もいろんな働きしてるけれども、
はい、実はその免疫を支持してるというか、うん、免疫のまあコントロールする役目をしている細胞がいて、
うん、
それを CD4 陽性 T 細胞っていうんですけども、
それ人間側の細胞の名前ですね、
はい、そうですね、そいつに感染していくという。
細胞なら何でもいいわけじゃなくて、
じゃないんですね。
いきなり司令塔に来るんですか。
そうですね、まあ、ウイルスにしてみたら敵の司令官をまず最初に叩いていくと。
すごいですね。
そうですね。でその CD4 陽性 T 細胞に、まあ、うん、あのウイルスがまずあの表面に吸着するんですね、
はい、
その後にそのウイルスの中にあった RNA と、
はい、
あと酵素ですね、うん、それをまあ細胞の中にばらまくと。
人間の細胞の中に、
はいはい、ばらまくんですね。さらに面白いのはその RNA をそのまま遺伝情報として使うんではなくて、
うん、
RNA を一旦 DNA に変換してから、
うん、はい、
その DNA になったものを今度は先ほど言った CD4 陽性 T 細胞の DNA の中にガチャンと組み込むと。
人間の細胞の中に組み込まれる、
はい、組み込むんじゃうんですね。そうするとこの人間の細胞の側で自分の RNA を読んでるつもりが実はウイルスの RNA を、そうですね、どんどんどんどん作ってやっちゃって、
ええ、
その結果その RNA の一部がまあ次のウイルス粒子の遺伝子になって、
うん、
一部がまたその次のウイルスを作るための酵素を作るための RNA として使われると。
人間に増やしてもらう。
そうですね、はい、そうですね。でだから、この細胞は自分のなんか遺伝子を作ってる、遺伝子というか RNA を作ってるつもりが実はどんどんどんどんこうウイルスの RNA を作ってたりするという、まあ、特に感染する宿主のことを宿主細胞って言うんですけど、
はい、いきなり司令塔。
そうですね、それはだから実は免疫の司令塔で、
うん、
だからそれをどんどんどんどん感染してこの免疫の司令塔となる細胞を壊していくので、
うん、
最後はだから免疫が結局効かなくなってくるという。
あ、
だから、まあ、あのエイズっていうのは後天性免疫不全症候群って言うんですね。
聞いたことがありますね、はい、その名前でも、
は
い、
だから要するに免疫をどんどんどんどんダメにしていって、
うん、
最後はだから免疫がダメになることで体の中にもともといたウイルスとか細菌が暴れ出して、
うん、
それで、まあ、亡くなってしまうと最終的には。そういう病なんですね。
そういう仕組みだったんですね。治らないって言われてますよね。
そうですね、あのいろいろ新しい薬も出てきてはいますけれども、
うん、
それでもやはりどうしてもその完治というところは難しくて、
うん、
あの体の中にどうしてもウイルスがずっと残ってしまうと、
うん、
で薬を飲まなければもうすぐにでもまたウイルスが体の中で増えてきてっていう、うん、はい、そういう意味では厄介な、はい、
もう我々が知っている厄介なウイルスの中の代表格かと思いますけれどもね、
はい、
その救世主が原田先生の研究ということだと思って取材に来たんですけれども。
あ、そうですか。
ちょっと変わった形でウイルスを研究してるんですよね。
そうですね、
はい、こちら研究室伺ってももっとあのウイルスの研究って言ったらフラスコがあったりシャーレがあったりね、
あはははは、
先生も白衣で来ると思ったんですけど、
あ
普通 の, なんあのボーダーラインのシャツですしね、はい、シャーレなんて一個もないですしね、はい、
そうですね、あの私は基本的にはあの、まあ、なんていうんですかね、 HIV がこの宿主細胞に感染していくプロセスですね、感染してその中で複製されて、また出てってウイルスがどんどん作られるみたいな、そういうプロセスを数学のモデルで表現して、
はい、
それをまあ数学的に解析したり、うん、あとはコンピューターシミュレーションを使って解析したりっていうことで、
はい、
ウイルスのことをもっと分かってやろうっていう研究をしてるんですね。なのでシャーレとかないんですけど、
はい、そういうの数理的アプローチ。
そうですね、あの、まあ、実験的なのとはちょっと区別したいというところであえて数理的という名前をちょっと付けさせていただいたんですけど、
は
い、
実験はやっぱりしないわけですか。
私自身はしてないですね。
数理的、数学の数に理科の理に、ね、
はい、そうですね、
数理的っていう言葉があるんですね、
はいはい、計算で、具体的にウイルスがどういうふうに増えていくのかとか、
うん、
どういうふうにして例えばあのその宿主細胞が壊れていっちゃうのかとかっていうことを、例えば薬やった時にどういうふうな形でウイルスがこう減っていくのかとか、そういうことをまあ数学的に明らかにしてやろうっていう、
はい、数学的アプローチで答えが出てくるんですね。
そうですね、あの数学的アプローチをすると、
うん、
どういう条件の時に今、うん、知りたい現象が起こるのかとかっていうことがこうはっきり式の上で出るので、
実験的なのでは出ないことも出るってことですか。
実験だとやはりそういう、こうどういう時にそれが起こるのかってことを知ろうと思ったら、
うん、
たくさんのケース実験しないといけないと思うんですね、
うん、
その中で、あ、こういう時にはこういう現象が起こるんだなとかっていうことがだんだん分かってくると思うんですけども、
うん、
数理的アプローチの場合はもうそういうことはやらなくてもちゃんと数学のモデルを解けば、こういう時は起こるしこういう時は起こらないよってことがはっきりこう あの明確になるということで、
実験だと時間もお金もかかるわけです。
そうですね、人もかかります。
人でもかかりますしね。先生今日ここはあの学生も他の先生も誰もいませんで、はい、先生一人だけの世界で、
はい、そうですね、はい、
一人でできる、はい、しかもあの感染の事故の恐れもないですしね。
そうですね、はい、
実験とは全然違うアプローチ。
そうですね、そういう意味では違いますね、はい、
ただそのモデルがあるわけですけれども、それっていうのはそのモデルがどれだけリアルかっていうことがすごく気になるんですけれども。
そうですね、そこら辺はやっぱりあのだんだんとそういう研究も積み重なってくると、はい、コンセンサスができてきて、うん、こういうモデルだったらいいとか、こういうモデルはダメっていうの、はい、だんだんこうその境界がはっきりしてきてて、はい、まあ、そういうのをだんだんロールモデルになっていくわけですけど、はい、それを大体まあベースにしてみんなあの研究を進めていくという感じに。
これ数理的アプローチで HIV 研究してるのって原田先生だけじゃないんですか？
は
い、
私だけではなくて、まあ、日本はそんなに多くないですけれども、はい、外国行けばもうたくさんの先生がそういう研究をされていて、でだんだんあのロールモデルというバレもだんだんこうあのみんなのコンセンサスを得たようなモデルができてきてます、はい、
HIV をやってるんですか皆さん？
そうですね、はい、
割と昔からあるアプローチなんですか、そういう方法って？
そうですね、あの数理的にあの生物の話をこう解析するっていうのは案外古いんですね、うん、
あ、はい、HIV に限らず
HIV じゃなくて、まあ、もっとこうあの広いこう例えばあの被食者と捕食者がこういて、例えば海の中であの生態系なんかありますよね、あの大きな魚が小さい魚を食べてみた、はい、でそこら辺でその小さい魚と大きい魚の個体数がどういうふうにこう変化していくかみたいなことを研究する、う
ん、実際海行って調べてたら、はいはい、莫大な時間とお金がかかりますけど、それが数理的なモデルで。
そうですね、そういうのが実は案外もうあの1900年代の初頭ぐらいにもうそういう研究があってですね、そういうところから流れを継いでっていろいろなこう、まあ、僕がやってるのはウイルスの研究がやられていたり、うん、もっと例えば発生過程とかありますよね、はい、形態形成とか、はい、そういうところを理解しようというモデルもありますし、は
い、生物を知るのって実験だけじゃないんですね。
そうですね、はい、
数理的なアプローチでも、はい、いろんなことが分かるし、
そうですね、
時間もかからないし
まあそうですね、あの実験よりは大変ではないと思いますけども。
じゃあ何でもこう数理的でアプローチすればいいような気がしますけど、苦手な分ところもあるんですか？
どうでしょうね、あのやっぱりあの数理的アプローチで出てきた、うん、あのまあ結果なりっていうものを、それが真実だっていうところをやはり確認するためにはやっぱりそこをまた実験に戻らないといけないっていう、こう
最終的に。
そうなんですね、
うん、でも何も分からなくて実験するよりも、
そうですね、
先生が道筋を多分こうだぞって言ってくれて、
そうですね、それが正しいかどうかを例えば調べてくれっていうような形でやれば、うん、まあ、ある意味検討つけてもらやってあの実験してもらうということで、うん、闇雲にやるよりはずっといいと思うんですけどね、はい、
数理的アプローチっていうのは具体的にはどういうふうにやっていくものですか？
そこであの興味があるのはやっぱりそのウイルスが関係して引き起こされるようなダイナミックな変化、はいはい、それもあの我々ダイナミクスって呼んでるんですけども、うん、そのダイナミクスというものを研究対象としていて、それがあの起こる仕組みとかっていうものを数学やコンピューターを使って明らかにしていきたいと、はい、あの例えば体の中でウイルスが感染していって、うん、ウイルスの数がこうダイナミックにこう増減しますよね、うん、なんでこういう増減するのかとか、あと薬を入れた時のその、うん、実は薬を入れた時のそのウイルスの減少の仕方っていうのはちょっと特徴があるんですけど、うん、なんでそういう特徴を持ったこう減り方をするのかっていうようなところをちょっと知りたいと。
それに数理的アプローチ、
はい、そうですね、まあ、ウイルスの量やその宿主細胞の個体数などがこう時間的にどう変化するわけですけど、うん、なんでこんな変化をするのかっていうところを理解したいと、うん、
それを数理的アプローチで先生は、
まあ、はい、理解
してらっしゃる、
ね、はいはい、そうですね、はい、うん、
やっぱり数値化してやっていっても、はい、なかなかそのなぜこういうふうに変化するんだっていうのは1年2年3年時間がかかるわけですね。
ああ、そうですね、あのやっぱりモデルを始め組んでそれで、うん、なかなかやっぱりこちらが期待するようなあの結果が出ないと、そこまたバージョンアップしてっていうことを繰り返していくので、
モデル自体も最初から こう固定化されてるわけじゃなくて、
そうですね、初め作ったモデルでやはりこれちょっとこういう要素を入れた方がいいとか、うん、逆にこういう要素はなくてもいいんじゃないかっていうことで、うん、こうモデルをどんどんこうバージョンアップしてって、自分が今知りたい現象がちゃんと再現できるようなモデルをちょっとこう、
HIV のことがどんどん分かるから、
はいそうですね、
情報がどんどん増えてくる
っていう、あ、そうですね、そういうところもありますね。
でよりリアルな HIV がの数値化になっていくっていう感じ。
そうですね、まあ、あんまりリアルにしすぎると今度はあの複雑になりすぎちゃって、こう解析するのが大変になっちゃうので、
ああなるほど、
はい、そこら辺の場面バランスがなかなか難しいんですけど、
目的に必要な最低限の情報っていうのは理想なわけなんですね。そのモデルの数値化も先生がじゃあしてらっしゃる。
そうですね、モデルを作ったりするのは私がしてます、はいはい、
それで、まあ、シミュレーションみたいな作業をしていくわけなんですね。
知りたい現象をやっぱりまず決めて、はい、でその現象を起こしているような、まあ、要因となるようなものを、まあ、あらかじめこちらで、まあ、検討をつけると、はい、この今起こっていることはこういうプレイヤーたちによって起こってるんじゃないかっていうことで、なんか検討をつけてやって、うん、でその検討がついたら今度はそのプレイヤーの間がプレイヤーたちがどういうふうにこうお互いに相互作用しているのかと、はい、そこをちゃんとこう関係を作ってやって、
その辺のなんていうかアイデアっていうかセンスですよね。ただ計算力がある人なら得意な分野かって言ったら、そうですね、そういうわけではなくて、
そうですね、でもそこら辺までいけばあとはそれを今度は数式に落とすっていうのはそんなに難しい作業ではなくて、
僕らには無理ですけども計算得意な人なら大丈夫ですね。はい、
はいはいはい、で数式に落とせればあとはそれを、まあ、手で解くこともできますし、うん、あの計算機を使って解くこともできるということで、は
い、どういうふうにやるかっていうアイデアですね。
そうですね、
お庭を散歩しながら考えたりとか、
そうですね、ちょっとだんだん直感もこうついてきて、う
ん、はい、遊んでる時にひらめいたら研究室が駆け込んで戻ってきた
とか、あんまりそういうことはないですけど
そうですか、はいはいはい、穏やかに静かに研究が進んでるわけなんですね。どうですか、だいぶなんか先生の目標は答えがどんどん出てきてますか最近。
そうですね、まあ具体的なモデルはもうできていて、それで今解析をどんどん進めているところで、で、まあ、その代替療法がどれくらい有効なのかって、どういう条件でその代替療法がうまくいきそうなのかってところの検討をちょっとつけていると。
代替療法っていうのは今やられているエイズ対策の治療とは違う、はい、
そうですね、今やられている治療法っていうのは、はい、多剤併用療法という治療法。
多剤っていうのはたくさんの薬ってこと
ですか。そうですね、エイズの場合は多くは3剤3つの薬を使うんですね、はい、3つの種類の薬を使って、それを1日に1度かまた2度服用するという感じの治療法なんですけれども、はい、それはだから先ほど言ったその、HIV 感染した時にいろんな酵素が働くんですね、はい、酵素を使って自分の複製を助けてるんですけど、うん、その酵素の働きを止めるための薬なんです。
3つとも
3つはだから違った酵素をそれぞれターゲットにして
る。へ、それで基本3ついるわけなんですね、はいはい、
なので、まあ、その3つを使うとだから3つの酵素が全部働きを止められるので、うん、複製をあり
1個でもダメなら成り立たないのかなと思うんだけど、そういうわけじゃない。
それがであれなんですよ、単剤だと、うん、その単剤ってことは要するに1つの酵素だけをターゲットにしてるわけですけど、うん、その時には今度はこの酵素の方がですねちょっと形を変えてですね薬が効かなくなりやすいんですね。
やりますね、はい、じゃあ叩くなら3つともパンといっぺんにいかないと、3つともやるとも
うほとんど増えられないので、うん、そうすると変異も起こせないんですね、うん、だから耐性みたいなことがなかなか起こってこないということで、うん、長くその治療が続けられると。
甘い攻撃は逆にダメなんですね。
そうですね、甘い攻撃をしてしまうと患者さんにとってはその方がいいんですけどね、薬の量減るので、うん、いいんだけども、どうしても薬剤耐性のを持ったウイルス株がこう出てきてしまうというところで、今は3剤を使うと、はい、でまあ、私の代替療法というのはその、まあ、薬を使うというのではなくて、まあ、HIV が非常にこう変異をしやすいという、お話を最初にしましたけど、
それが怖いですよね。
そうですね、まあ、顔をどんどん変えていってしまうという話で、はい、その変異しやすいというところをちょっと逆手に取ろうと、で、うん、もっと変異させて やったらどうだっていうことをちょっと考えたんです。でそれはどういうことかっていうと、まあ、要するに、変異をどんどんさせるということは その HIV の RNA の情報のところにいろいろノイズをどんどんどんどん付け加えていくってことになるんですけれども、はい、それはまあ最後は結局その遺伝情報が使えないものになっちゃうと。
あ、変異しすぎて。
変異しすぎて、うん、はい、そうすればウイルスは自然に死んでくれるんじゃないかっていう、うん、そういうあのアイデアで、
はい
はい、まあ、エイズを治療しようということをちょっと考えてます、はい、
それも数理的アプローチでシミュレーションできるわけです
ね。そうですね、それをだから実際にそういう状況を数理的にモデル化してやって、うん、それをシミュレーションやってやって、うん、その変異を起こす、まあ、ここでその変異を起こす物質のことを変異源というんですけども、はい、その変異源の強さをどれくらいにしてやるとちゃんと自壊してくれるかとか、うん、これくらいだと自壊しないとか。
自壊っていうのは自分で壊れる。
そうですね、はいはい、そういうのをちょっといろいろ調べてどういう条件があのこの治療法の有効な条件なのかっていうのを明らかにしてやろうと、う
ん、すごいですね、うん、HIV の怖いところを逆手に取るっていう、
そうですね、はい、
アイデアはお散歩中に思いついたわけじゃなくて、
はい、いやそういうわけではないんですけども、はい、アイデア自体はあの、私のオリジナルというわけではなくて、はい、そういうアイデアはもうすでに、はい、提案されています、はい、
じゃ あそのさっきおっしゃってた どれぐらいのレベルで自戒するかっていう、
そうですね、そういうところをはっきりさせようというのが私の研究だと思っていただければ、
うん、はい、答えは出てるわけですか。
そうですね、少しずつ答えは出ていて、うん、まあ、現在あのモデルを動かすためにあのそのモデルの中にたくさんパラメーターっていうのがあるんですね、
はい
はい、
変えていく、
そうですね、
数字変えていくところですね、
はい、そうですね、こちらはある程度最初に与えないといけないんですけど、はい、そういうのはまあ実験的にいろいろ分かっている値があるんです、うん、でそういう値を使って実際シミュレーションをやった結果、まあ、その変異源というその変異を起こす物質を入れないときにはやっぱり自壊しないんですけれども、うん、はい、それをある程度入れてやると、まあ、妥当なパラメーターの値で自壊が起こるということは、うん、あの確認しています。
おう、
は
い、すごい世界中のたくさんの命を救うことになるんですよ先生
そうですけど私としては、まあ、あのその代替療法の基礎的な部分、うん、理論的な基礎的な土台をちょっと、まあ、あのしっかりさせてやりたいっていうところ、うん、
まあ、その先はね、はい、それぞれの専門家が、は
い、やっていただければ、
はい、まあ、土台がなければ成り立ちませんからね。
そうですね、はい
はい、そんな研究を行われていて、それ数理的アプローチによる研究って言うんだそうです。今日は義科大情報知能工学研の原田先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。今
日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい義科大業界用語のコーナー。義科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました原田先生の業界用語は
数理ウイルス学。数理ウイルス学とはウイルスの感染、複製、変異、伝播などの動的プロセスを数理モデル化し、数学やコンピューターシミュレーションを利用してウイルスダイナミクスを研究する学問です。これは私の造語です。将来こういう学問が立ち上がってくれたらいいかなという気持ちもこもってます。
夏がやってきます。夏は義科大オープンキャンパスの季節です。大学のオープンキャンパスっていうと受験生のための体験入学みたいなイメージがあるかもしれません。でも義科大オープンキャンパスは受験生はもちろん地域の皆さんに義科大を知ってほしくて開いているものです。地域のちびっ子たちに科学テクノロジーの面白さを体験してほしくて開いているイベントです。ラジオを今お聞きのあなたもお一人でもご家族ご友人とでも ぜひ義科大夏の一大イベントオープンキャンパスまで足をお運びください。日程は8月です。8月も31日の土曜日、朝から夕方まで。もちろん事前の申し込みなど一切必要ありません。会場は義科大キャンパス豊橋市天白町ひばりが丘です。大駐車場も完備ですので、マイカーでお出かけになっても結構です。バスも出ています。バスは豊橋駅前東口2番乗り場から乗って30分ちょい、義科大の門の中までバスが入ります。簡単なコンピュータープログラムを組んでみる体験コーナーとか、金属で絵を描くコールドスプレー技術の体験コーナーとか、脳波で遊ぼうとか、義科大の博士たちが考えたアイデアいっぱいのブースが先生の数だけ並びます。子供たちもいっぱい来ます。ぜひ8月31日義科大オープンキャンパスにあなたもお出かけください。天白の城義科大。義科大で新しいロボットが誕生しました。その名もテラピオ。カプセル型をした可愛いボディ、360度全方向に瞬時に移動でき、障害物を避けながら特定の人物についてくることができるインテリジェンスを持ち合わせています。しかもコロコロ変わるモニターの表情が超可愛い。次週7月6日の天白の城は、世界初病院内回診アシストロボットテラピオを、人間ロボット共生リサーチセンター長寺島和彦先生に紹介してもらいます。お楽しみに。